ポロチオタイム。はい、ポロチオタイム、250回です。なかなかキリのいい感じのあれですけどね。まあ17、8時間前にアップしましたけどもね、打ち上げ、まあハイタウン外伝の打ち上げを、まあその時点ではまだ3日目が残ってるんですけどもね、打ち上げやって朝帰ってきてラジオ撮ってから寝たので、だからまあいいや、今日は11月の18日というわけで、今日は何の日から参りましょうと。はい、1307年、伝承によると、ウィリアム・テルが自分の息子の頭上に乗せられたリンゴを射抜く、ウィリアム・テルというのは、まあ、弓の名手ですね。まあ、実在の人物ではないで、まあ、それらしき人はいたでしょうけども、まあ、その人にいろいろ足してって、そうなってるみたいな感じでしょうけどもね、まあ、日本でも、まあ、安倍の生命とかは、結構話もられてますけどもね。この時代より前の文献やったら、このエピソードはこの人のエピソードなんだけども、この文献以降は、このエピソードは安倍の生命のエピソードに組み込まれてるとか、研究がされてて、当時の人がどんどん安倍の生命に設定を盛り込んでいった過程がどんどん、わかるんですよ。文献を順番に読んでいくとね。母親が狐とか、それがね、どんどん。だから安倍の生命が若者のイケメンっていう設定ができたのも最近、あれは最近ですからね。あれは、夢枕幕が、映画化された陰陽師のね、あれでやったやつで。陰陽師の役職ってあれ、結構なエリートですから、普通、だから、おっさんなんですよ。安倍の生命ってのは。そこにまあ、また設定が盛られて。1928年、ミッキーマウスデビュー作、蒸気船ウィリーが公開。ね、なんか白黒で、ミッキーがなんか口笛吹きながら、船の打輪をこう、グリグリしてる、ね、映像がよく流れますけどもね、あれですね。1979年、世界初の、国際陸連公認女子マラソン大会となる、第1回東京国際女子マラソンが開催。2001年、北米で任天堂ゲームキューブ発売。あ、北米といえばね、もう北米、ヨーロッパの方で、プレステ4が出た、そうです。本当に何にも情報がないから、プレステ4に関して。びっくりしたんですけども、もう出たのつって。ね、何のゲームがあるかも、わかんないですけどもね。同年2001年、JR 東日本、スイカのサービス販売を開始。ね、なんか関東の方はもう、電車賃、運賃を1円単位で設定するっていうことを検討しているそうで、それはああいうスイカとか、ああいう電子カード支払いカードの普及率が8割ぐらいになってて、まあ1円単位でやっても大丈夫やろみたいな。逆に関西はね、4割ぐらいでまだないんですけどね、それは。前言ったかな、これ。最初にね、東京公演した時、トトロの時ね、東京で、僕イコカ持ってるんで、使うんですけども、使えない路線があって、イコカが。だから、JR は確か使えたけども、私鉄が、ところどころ使えないのがあって、最初に東京、まあ、東京上陸、イベントってありますけども、本公演で東京初上陸したトトロの時に、それちょっと不便した覚えがあるんですけども。ね。まあ、あれから数年経って、もう、みんな使ってるから1円単位でええやろって時代が来るっていうね。なかなか、すごいペースで普及していったんだなという。
あれですけどもね。
そんな感じで、今日誕生日の人、アニメーション監督、出崎治。おととしから亡くなりましたね。アラン・ムーア。ね、アメコミの原作者で、ウォッチメンとかの人ですね、確か。あとね、そんなものかな、小栗一又、てんてんくん。などですね。あとは、ラトビアの独立記念日。ラトビアね、僕ね、海外行くんやったらラトビアに行ってみたいなってのがあって、別になんてことないんですけどね、中学生の時によく行ってた小説のホームページがあって、そこの人がラトビアをえらい好きで、なんかすごいラトビアのこと書いてて、なんか、じゃあちょっと行ってみたいなっていうのがあって、海外行くんやったらちょっと、ラトビア、一遍行きたいなっていうのが、あるんですけど、まあ、ね、どこにあるとか詳しくは知りませんけどもね、まあ、バルト三国の、あそこら辺っていうぐらいは知ってますけども。あとね、土木の日。土木ね、土、木って書くんですけども、土が11月、木が18に分解できることから、土木の日と。あと、いい家の日。まあまあですね、1118でいい家という。あとね、今日はミッキーとミニーの誕生日ですね。そんなもんかな？うん。というわけで、ポロチオタイム。250回ですけどもね。ね、まあ、ハイタウン分けで、まあ今ね、やってますけども。まあね、ニコ生の方でまあまあ、ハイタウンのことを言ったんで、まあ、録画を見てもらえればなって感じですけども。ハイタウン、終わった後ね、終わったっていうか、その2日目終わった後に打ち上げでヨーロッパハウス行って、で、まあ、大体、京都済みの人は、京都人は、深夜に帰って、深夜の2時ぐらいにかな、解散して、で、まあ、そっからまあ、数人は、ヨーロッパハウスにそのまま、朝までおって、僕、まあ、6時ぐらいに出て、電車で帰ったんですけども、で、まあ、ね、やることもないんで、漫画読んでるんですけど、ヨーロッパハウスね、すっごい量の本があって、で、漫画もいっぱいあるんでね、大体、まあまあ読んでいくんですけども、で、11人もいるってあるじゃないですか。あれをね、初めて読んで、ヨーロッパハウスで、これ面白いなと思って、ね、今度自分で文庫買おうと思って、結構前ですけどね、読んで、買おうと思って、本屋行っても文庫ない、売ってないんで、買えてませんけどもね。で、もう、新しいやつ読んでいこうと思っていろいろ読んでて、手塚治虫のね、ミッドナイトっていう作品があって、その文庫の1巻2巻があって読んだんですけどもね、これがね、手塚治虫の亡くなる3年前くらいの、もう本当に、手塚治虫後期の作品って言っていいと思うんですけども、まあその、手塚治虫の、全体のあれを知らないんで、ね、死ぬ3年前が、その後期と呼んでいいかどうかは知りませんけども。で、まあ読んだんですけど、これがね、面白い。手塚治虫って結構、いろんなものを研究してそれを取り入れるっていうことをよくする人で、まあ、嫉妬心がすごく強くて、もう、嫉妬しては、それを研究して自分が書いてみたいなことをするんですけどもね。このミッドナイトっていう作品ね、すごい 絵柄がね、なんかね、セクシーなんですよ。そのね、なんていうかね、ちょっと青年向けっていうか、別にエロいって意味じゃないんですよ。エロさはそんなないですけども、いわゆるその、手塚治虫の絵って言ったら、いわゆるまあ、アトムとか、ジャングル大帝とか、リボンの騎士とか、まあちょっとあの、ハードな方に行けばまあ、あの、ルドルフに次ぐとか、ルドルフ、アドルフ、ルドルフか、ルドルフに次ぐとか、ああいう感じの絵柄が、まあ、思い浮かぶ、僕はね、思い浮かぶんですけども、そういうともまた違って、すごいなんか、絵柄自体に色気があって、で、まあ、その、物語もね、まあ、モグリの、あの、個人の、その、無免許のタクシードライバーが、毎日毎日深夜、その、いろんなお客さんを運ぶんでっていう、その、で、まあ、その、いろんなことが起こるっていう。まあ、その、だから、ブラックジャックの、その、医者っていう部分をタクシードライバーに変えただけなんですけども、これがね、なかなか、ブラックジャックほどそんな派手なわけでもないんですけども、そのね、すごい、トラックじゃねえや、タクシーの運転手ってのは、その、ね、夜をずっと見てるわけで。で、今回はこういう顔だ、みたいなね。お客さんが毎回来て、事件が起こるんですけどもね、ほんと絵柄でびっくりした、その、手塚治虫、まあそんなに読んだことないですけども、手塚治虫もね、ルドルフに次ぐは大学図書館にあったんで、ちらっと読んで、あとブッダも読んだことあって、で、まあ、あとはアニメとかですけどもね、そのジャングル大帝、まあ、がっつりアニメじゃありませんけども、まあ、いわゆるああいう顔の描き方とか、三つ目が通るも手塚治虫でしたっけ？うん。とか、ドロロとか、その、だからその、それらに比べると、つまりまあ、そんなメジャーではないんですよね。だから、つまりは。なんですけども、まあ、これはね、ちょっとね、ハマりましたね。久しぶりにその、ヒット、僕にヒットする、やつ来たなぁと思って、ね。ちょっとこれは、文庫の2巻まであったんですけども、ちょっと、3巻以降、もしあったら、普通に読みたいな、普通に買おうかな、ぐらい思いましたね。あれは、手塚治虫の、ミッドナイトっていう。合ってるかな、ミッドナイト。こうなってきた。手塚ミッドナイト。合ってる、ミッドナイト。うん。まあ、ね。そんなわけで、まあ今日はこの辺で、プロチョタイム本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラ。